ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客コジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、小島さん。どうぞこちらへ。ご注文は何でしょうか。
そうやね、なんかね、すごいもんが食べたいよね。
すごいもんが、
すごい壮大なもんが食べたい。
壮大なもんですか。いや、いいメニューがあるんですよ。
あ、ほんと。
はい、少々お待ちください。
はいはい、は
い、いやそうですね、この前来ていただいたのは、あ、そうか、もうそうですね、通算もうラジアがもうこれが多分第81回ですか。
おお、
かなり長くやってますね。そう、前回のタイの話をちょっとあのサキちゃんがいないのをいいことに、いいことに、
そうそう、
とんでもない話をしてましたけど、
サキちゃんに聞かしたいな。
いや、そんな話は絶対に出てきません。やべ、勝手に聞かれるかもしれない。ちょっとね、さすがにね、よろしくないですよ、うん、あのサキちゃんがいなかったからこそ、うん、ああいう話が出てきたんですけど。
あ、本当。あ、じゃあサキちゃんのいない隙にそういうやらしい話をするってことだよね。
そうですね、
この店はね、は
い、いらっしゃいませ。
こんにちは。
こんにちは、サキちゃん。
来た、
来た、はい、少々、はい、どうぞこちらへ。
はい、はい、
久しぶりじゃない。
何でしょうか。
お久しぶりです。
お久しぶりです。はい、それでは
注文は、はい、美味しいの。
はい、美味しいの。いや、今日あのおすすめできる壮大なメニューが、
うん、美味しいの。
こうちゃん、
じゃあ自由だな、ね、本当に。
お待ちします、ね、少々お待ちください。危ない危ない危ない危ない、
ね、え、サクちゃんが元気しとった。サクちゃん
元気しとった。危ない、
元気してました。
よかったよかった。
危ない、危ない。いつ入ったらいいんやろみたいな。
あ、ごめん、ちょっと自分とね、こうちゃんさんのちょっと話が盛り上がりすぎてちょっと入れなかったかもしれない。ちょっとね、ちょっとね、男子特有のね、熱い話が。
そうそう、この前までね、そう、あの、
そう、荒さ、店長、荒さ
旅行行ってきたらしくてさ、
うん、そうそう、やめよう、その話、ね、やめようね、
うん、うん、何、そんな、そんな守るもあるの、なんか、
まあ、ちょっとタイに行ってきたわけなんで、ですけどね、そうそうそうそう、うん、
タイに行って、なんかあったんですね。
ああ、いようか、
うん、
いや、まあ、そうですね、あの、カオマンガイとか食べたりね、あの、カオマンガイとか食べたり、ガイアンとか食べたりね、屋台にみんなで行ったりしたわけですよ。
他は？
それいいっしょ？
はい。なんか動揺してるでしょ？
うん。うん、なんでそんなの、どうしたんですか？何があったんですか？
様子がおかしいよね、なんかね。
うん。
まあ、でもも
っと落ち着いて喋ってもらわないと。
タイ行ったらでもみんな55バーぐらいと行くよね。
さっきちゃん55バーって知ってる？
わかんないです。
あのね、
はい。
あの、想像を絶するキャバクラだと思ったら
いい。はい。そうですね、
風俗みたいな。
ああ、そうだね、あの、なんじゃここっていうね。
違います、風俗じゃないです。
あの、服をまとってないキャバクラみたいな。
はい、それではラジオではお客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、iTunes レビューで募集しております。メールはラジオホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。またツイッターもやっておりますので、そちらのメッセージも構いません。ぜひフォロー&メールお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
運転しております。
デリヘルじゃないよ。
そうそう、そんな、なんかしようっていうとこじゃないんだけど、うん、たださんになぜか裸っちゅう。
そう、裸でもなくないですか。裸でもないですよ。裸じゃないですよ。裸の店もあるけど、
野生的なとこです、
ね、そうそうそう、そういうことで、うん、開放的になろうっていう。
そうそうそう、開放的になろう。まあ、そういう話はいいとしてね。はい、それではお待たせしました。はい、こちら今日のおすすめ丼なんですが、こちらですね、火星丼です。
おお、
はい、
宇宙の、宇宙第4の惑星、火星、
はいはいはい、やっぱり俺みたいな理系の男子としてはね、やっぱ火星はね、
はい、
グッとくるもありますよね、やっぱね。
そうですね、 はい、火星といえばね、まあ、地球と一緒にその太陽系に属する惑星ですよね。まあ、ちょっと簡単な説明をすると、地球の10分の1の質量を持っていて重力も弱いですけれど、ただ自転周期は地球に近くて、ほぼ24時間で1日を構成しているらしいです。はい、でね、これまで散々この火星ってなんか地球に、太陽系の中では最も生物が、地球を除けば生物が生きている、いる可能性がある星というふうに言われてたわけですよ。多分これは理科の授業とかでも多分習ったと思いますよ ね、はい、でなんと実は先日大発見が実はありましてね、NASA から発表がされました。
まさかの55バーがあった、
はい、なんで火星に55バ
ーが NASA
から NASA の55バーがね、
さすが店長の視力半端じゃないですね。
ありました。はい、それでは発表します。はい、はい、今日のニュースはこちらです。はい、NASA の重大発表、これは火星に液体の水の存在を示す発見、現在も地下水流の高い可能性、はい、これは9月29日付のニュースでありました。
はいはいはい、
はい、
あった。
はい、水があるっていうことはいろいろ考えられるね。
そうですね、はい、で今回の発表の概要なんですけれども、探査機、まあ、そのマーズなんたらっていうさ探査機の撮影した写真から、うん、まあ、特定のクレーター付きの、こちらのクレーターですね、表面にある、うん、それの斜面に火星が暖かい季節に現れて寒い冬には消える暗い線が見つかりました。
うん、
でこれはなんか3年前の と比べるとすごい如実に出ていて、これはにじみ出た水でコンクリートが黒く見えるように地下に流れる水が地表の色を変えているのではという仮説が出来上がりました。
うん、
でその実証するためにその、まあ、その探査機に載せするある機器を、計測機 を使って接線の部分を分析したところ、なんか火塩素酸マグネシウムなど塩水の存在を強く示唆する物質があることが判明しました。
お
ってことです。はい、
すごい。
で火星の気温は赤道尺の夏の昼間で、
うん、
その夏の昼間でもその最高摂氏20度程度と低いんですが、中緯度では平均して昼間でも最大摂氏0度から夜にはマイナス50度程度となっていますが、塩分を含む水は凝固点が下がるため地下に濃い塩水が流れている可能性が示唆されていますということですね。なんと、はい、まあ、液体の水を発見したという断定ではないんですけれども、今までなんか数億年とか数百万年前に水が存在していたというニュースという常識だったんですけど、もしかするとこれで現在も火星に液体で水が存在する可能性があるということが出てきましたという発表です。大発見ですね。なんと
すごいね、
はい、ついに火星人に一歩近づいたわけですね。これ
だけど水は発見できるのに生物は見えんってことはまだまだ、ね、うん、人間サイズの生き物がおるかわからんね、まだね。
そうなんですよね。うん、で、まあ、なんでそれを発掘したいのか、その例えばその発掘調査すればすぐ分かるんじゃないかっていう話もあるんですよね。うん、ローバーとか無人探査機、うん、なんかそれはそれもできない理由があるらしくて、
うん、
仮にその地球に近寄ることができたとしても、その現在の探査機とかは地球由来の微生物を完全に殺菌できないらしくて、
うん、
その NASA としては火星のサンプルを汚染する可能性を考慮して あえて向かわせてないそうです。
はい、なるほどね。
まあまあ、その完全に滅菌できるほどの高温にさらしても壊れない電子機器は作ることが可能なんですけど、うん、莫大な費用がかかるそうなんでそれはできないそうです、
ね、
実質無理みたいなそういう感じです。
探査機1個の滅菌もできるのだ。
そうですね、今は
今のこの状況でそんなに金がかかるんよね。
金かかるらしいですね。
パブリーズじゃダメなんですかね。
パブリーズパブリーズじゃダメですね。
パブリーズ
それはパブリーズとは工場の滅菌室とかでもなんかダメですね。
いやいや、もう布にかかれば魔法のように ね匂いが消えるからね。
もうなんか先輩魔法のようにや確かに魔法のようにやあれシュッシュッってやってな、うん、なんかベランダに干しちゃうとなんであんなすぐに匂い消えるんですかね。
ね、
すごい
すごいでしょ。
ファブリーズ、そう、しかも香りいっぱいあるし、なんか
そうだよ。布団なんかもあれですよ。最近布団掃除機みたいなの流行ってるじゃん。
ああ、流行ってますか。そうなんですね。
知らないの？赤外線当てて叩きながらね、吸い込む掃除機みたいなのが流行って、あれ、外に干す何倍も綺麗になるらしいんだけど。
マジっすか？
うん、そう、まあ。それとファブリーズでね、もう布団
完璧。ファブリーズのコンボでね。
そうそう。
まあ確かにファブリーズを火星に持ってったらちょっと汚染が始まる気がしますけどね。なんとなく。大丈夫かな、はい、とまあらしいですという大発見が ありました。
へ、
はい、これで火星人に本当に近づいたのか分かんないですけどね。まあでも火星人といっても微生物の可能性はありますけど、
まあそうだね、
まあ、しかもそのなんか塩分塩水の海っていうと、
うん、
なんか生物ってほぼ生息できないんじゃっていうのが一つありますよ ね、
あ、まあ、そうだね。
日本でいうとあとアラル海みたいなそういう、うん、なんか死の海っぽくなっちゃってますけどね。
あれだよね、火星人のイメージって、うん、ドラクエでいうとこのホイミスライムみたいなもんでしょ。
正解、
それだいたいあんなイメージで思うじゃない。
すごい分かりやすい。あ、もしくは僕的にあのホイミスライムのあのなんか、あ、そうそう、ホイミスライムあれでなんか触手がウヨンウヨンみたいな感じ、
そうそうそう、なんかニョロニョロしてる感じだよね。
ニョロニョロしてる、そう、そういう感じですよね。
そういうのがいそうなんやけどね。
そう、なんかね、いてもなんかおかしくないですよね、それなんか。
ちなみになんか、
はい、
あの火星に例えばね、あ、これ住めるんじゃねえってなって、
は
い、いざ行きましょうってなったら手挙げる？
まあ、あと300年ぐらい必要だと思うんで、ちょっと手はあげないですね。なんもないじゃん。
でも片道切符よ。どうせ。
片道切符。
片道帰ってこられへん。
うん。
だからあの先行ってドーム作ってきて、
あ、
植物植えて、
はいはいはいはい。
あのね、そこでね、一つの町作っておいてって言って、
うん、はいはい、コロニーみたいな感じで移住させるわけですね。
うん。うん、それ成功したら村長にしてあげるわって
言ってね。ああ、うん。村長にしたところで村民誰もいない気がしますけどね。なんかそのタコみたいな生物じゃ多分来ないそれしかも そいつらといるのかどうかすら分かんない。
それはドームの外ですから。
ああ、そう、うん、ドームの中ではね、
中で快適に過ごしてるんですよ、うんうん、
なんか火の鳥みたいな感じですよね、どちらというと。、はい、火星人か。確かに宇宙人っていうとなんかそのなんか連れ去られた宇宙人みたいなそういう感じ以外だとどうしてもああいうそのなんかリトルグレーみたいな感じの、
うん、
のかすとやっぱりこういう火星人タイプで変ですけど、なんかそうやっぱ俗にホイミスライムタイプですよね、
うん、
やっぱりイメージ的にはね、うん、
もしくはあのマーズアタック の脳みそが丸出しのやつですわ。
やべえ、決め話来ましたよ。わかります、さきちゃん、マーズアタックって。
全然わかんないです。
あ、本当、マーズアタックっていうね素晴らしい映画が昔流行ってね、
へ、
あの火星から地球に侵略してきたっていう話なんだけど、あのよくある宇宙服あるでしょ、人間が着る、はい、あの宇宙服の頭 のカプセルあるじゃん、あの中が、うん、人間みたいなやつが入ってるんだけど、脳みそが丸出しなんですよ。
え、
まあ気持ち悪いです。
え、
あのコメディですよ、コメディ映画ですよ、
うん、そうそうそう、うん、まあ多分とグーグルと出てくると思うんで。
気持ち悪い。
めっちゃテンション下がってるじゃないですか。
ごめんなさい、こんな技
店長のゴーゴーバーあたりからテンション下がって
る。やめよそういう話です。火星にゴーゴーバーないです。今日ゴーゴーバーと覚えたね。ちなみにゴーゴーボーイというのもあるんで。
え？
もうややこしになってきたね。
ややこしなってきた。
あのだってあれちょっと前にあったあの伏線で店長がそっちじゃないかっていう話あるでしょ。
違います。ああ、
そっちなんや。
ありました。
あのタイって言ったらあのね、あのニューハーフの人多いじゃない。
うん。
店長が行く目的もね、それ一つなんですよ。タイにわざわざ行ってそういうお店に行くってことは、
ちょっと勝手にそういう
なのか、
ちょっと勝手にそういうことを言うのをちょっと言え、
あのマッチョなイケメンに
やめてください、やめてください、安心。まあ小島子さんよりは無害かもしれませんけどね、
う
ん、
日本じゃあんまりやれないじゃない、うん、そういうことってね、
だ
から、マッチョなタイ人にねちょっとね、いろんなことをしてもらうために、わざわざバンコクまで行くわけですよ。
はい、ほうほうほう、あ、なんかそっちの方が安心ですね。
うん、あ、本当。
そのうちなんかマッチョな火星人になんかやられそうな気がします。ならないです。はい、いや、まあそれはいいんです。まあそれは良くないけどね。はい、いや、まあ、火星ですよ。そう、地下に水流が流れてるんですよ、これ。要はまあその日本でいうと地底湖みたいな感じですね。もしかすると地底大陸みたいな。うん、まあ、個人的に、ね、なんかこういう神秘系のネタって結構好きで。科学的なね、
うん、
その日本でいうとその地底湖のニュースとかも結構私大好きなんですよ、地底湖探索とか、
うん、
そういうドキュメンタリー見たりしてね、ちょうどそのタイから帰ってくる時のそのなんか飛行機の JAL の飛行機のなどもやってたんですよ、その NHK ドキュメンタリーで。地底湖探索とか、うん、あとはなんか近海探索、近海発掘みたいな、そういう一攫千金みたいなね。
これだけどあれですよ、ちょっと見るとね、2023年にね、
うんうん、
火星移住計画出てるらしいですよ。
ちょっと待って、マジか、マジか、
うん、ほんでね、
そんなのが、
あのカプセルみたいになっとって、 うん、一家族一カプセルみたいな感じになってて、
うん、でやだ、
その家の外はあの宇宙服着るんだけど、はいはい、今現在のね、あの募集かけてみたら20万人以上来たらしくて、
そんなに来てるんですか、
片道切符でね、
片道切符
で、その中でもやっぱり審査があるじゃないですか、タラで行かすわけじゃないから、はい、750名候補者に上がってるらしいですよ、
はいはい、
これ750名を、
はい、なんか750名
2022年からだんだん送ってくらしいですわ、6人チームで行くらしいですわ、
はいはい、でそれ行って何するんですか、それカプセルもらって、
あの太陽光は設置してきて、住んで街広げてこいよって話じゃないですか、
あ、街広げてこい、そこでもうあと暮らしていいよみたいな、そういう感じ、
うん、であの発電所作ってきて、うんうんうん、あの酸素を供給しようってことじゃない、
はいはいはい、はい、で火星を移住先にするわけですね、
そう、第一陣の火星に登録する、この750人が第一陣ですわ、はいはい、で6000億円でいけるらしいですよ、
6000億円、
うん、まあでも安いんじゃないの、
安い、まあ、安い
スペースシャトル一発上げるなんか何千億円するでしょ、
はいはいはい、
ね、片道切符だからね、
6000億円あったらあの地球で遊んで暮らせますよね、どっちかというと、
いやだけど6000億円というかあれですよ、地球で遊べて暮らしても火星では遊べないですよ、
まあ、火星では遊べないですよ、紙切れなんですけどね、ただの火星、ね、火星で屋台なんか出てないですからね、カーマンが売ってる
火星1になれますよ、
火星
何でも、
まあそれは火星1になりますけど、
火星で最初であくびしてやった時とかね、
火星1、いやどうでもいいかな、そんなどうでもいいかな、そんな
こんな名誉なことないですよ、
はい、ですね、これなんか確かにこのニュース見てみると地球への帰還が保証されない片道切符って、うん、ねえ、
嫌だな、
うん、やだ、なんか重力もないんでしょ、多分
なんか、ちっちゃいから、いやさっきの、いや、ですね、地球の10分の1ですね、火星っていう、
うん、
これだってあれですよ、体重100キロでも10キロってことじゃないじゃん、
うん、そうそう、あのなんか、そうですね、あの精神と特許の部屋の 逆みたいな、そういう感じです
ね、そうだよね、
多分、
まあ、体重50キロじゃ5キロってことでしょ、
そう、多分ジャンプするとめちゃ高くビヨーンって飛べる
のかな、すごい、
多分ですけど、
そうだよ、いやてかあんまり踏み込んだら吹っ飛んでっちゃうんじゃないの、
あんまり帰ってこれなくなっちゃうのかな、
10倍のジャンプ力だと思ったら大体1メーターは飛べるじゃない、垂直飛びで、
うん、
10メーターいっちゃうからね、
うん、1メーターだと飛べるか、
でなんかあれですよ、運動量が少ないことを考えたら着地の時に骨粉砕しますよと、
まあそれはそうですよね、なんか重力は、うん、
もうダメですよ、足引きずっていかないと、あの宇宙、あのムーンウォークですよ、ちょんちょんちょんって
マイケ
ル、
ね、
ああやってと歩いていかないと、あの、うん、2、3年おったら多分ね筋力なくなるかやろうから、
うんうん、あ確かにそうですよね、こんな筋力が、ね、あのなんかほら宇宙 に住んでるって IS とかに滞在して戻ってくると筋力がめっちゃ弱ってる、あの現象ですよね、それ、
そうそうそう、だって10メーターから落ちたらこんなもん筋肉のない足なんてボキーと折れますよね、
まあそれは一発 ですよね、
はい、だってもうすごい慎重に歩かなかったですよね、これね、
うんうんうん、
そうなんや、大変、
それでそんな状況で火星人と出会ったらですよ、ホイミサイムと出会ったらですよ、
勝てるのかって、さ、ね、相手がそんなクラゲみたいなやつでも勝てるか分かんないですよ、そんな、
まあね、強力かもしれないし、なんか、まあ、そのホイミしか使ってこないんだったらまだ勝てるかもしれないですけど、
うん、
ね、ちなみにやっぱりこの火星の生命っていうのはかつては現在よりも確実に生命に適した環境だったらしいですよ、火星は、
あ、本当、
まあ、ただ火星にかつ実際に生命体が存在したかどうかという疑問は未解決であるらしいですね、そうなんですよね、まあ、全然この辺はまだただ昔なんか氷の海とかがあったりして、
うん、
火星の北極地方のクレーターで氷の湖が発見されたりとか、
うん、
でもしかも昼間はさっき挙げた通り赤道、火星にも赤道あるんですね、火星の赤道近くだったらその20度を超すこともあるしみたいな、
うん、
まあ、一応ね生命が生き延びられそうな気配はありますけど、うん、っていうところですよ、まだ、
うん、あと食料があるかわからんからね、
まあ、まあないでしょうね、
こればっかりはどうしてんだろうね、
潮の海じゃないですか、それこそやっぱ先ほど見た火星、マーズの火星移住計画で先に移住して、うんうん、コロニーみたいなのを作るしかないですよね、
ね、そうだよね、飯をちょっと作らなかったね、
そうそうそう、 とまあ他の太陽系の中でもね移住できる可能性ってここぐらいしかないし、ね、他の火星なんかめちゃくちゃ木星とか土星なんかめちゃくちゃでかいし論外だし遠いし、
まああれですよね、うん、とりあえずコンビニのおにぎり100個ぐらい持ってきゃなんとか1週間ぐらい
は、まあ、まあ1週間ぐらいはいけそうですけどね、うん、まあそれよりもそれよりもなんか月とかが一番近いじゃないですか、ちょうどこの前スーパームーンもとあったとかし、ちょうど、
うんうんうん、
あ、例えば、
うん、大丈夫ですよ、ここに微生物がいないとしたらあの、うんうん、食べ物腐ることないですから外に置いとけばいいんですよ。
そうそう、逆にそうか、あのあじゃ あ, のあれじゃん、マックのハンバーガーでも全然腐んないっていう、
うん、
あれ、
うん、腐るあいつがおらんでしょ
う、
虫
が。そうかそうかそうか、うん、いないか、そうか、ね、そうかそうか、応接させる
乾燥するぐらいですよ、だから、
うん、だから大量に持っていけば全然
そうそうそうそうですよ、
無菌状態でずっと残せるって
保存できます
よ。それは、うん、それはめちゃくちゃでかいですよね。あのなんかハンバーガー10個ぐらい試験管つが入れて、ビーカーみたいな
の入れて、あのどんどん増えていくやつなんだから、はい、やっぱりそこに水がある前提だったらもやしとかキノコとか持っていけば、
うん、
永遠に増えていくじゃないですか。
まあ塩水ですけどね、うん、なかなかね、そう考えるとね、
もやしとキノコ食ってればなんとか生きていけるでしょ
う、うん、まあハンバーガーよりは生き残る確率は上がると
思うんですけど、ね、ハンバーガー食ったら終わっちゃうじゃない。
え、どういうことですか。
いや、再生してい かない
と。
それはなくなったら終わりですよ。
再生していかないと。
せいぜい1ヶ月しか持たないですよ、そんな
の。どうなんですかね。
6000億円かけてね。
うん、
6000億円。1ヶ月の遠足のために。
そう。6000億円かけて、
そうそうそう、
1ヶ月の遠足のために。しかも片道切符。
そうそう。で、第2陣が来た時に死んでたら多いってなるじゃないですか。
まあ、干からびてると思いますけど、僕は。当分無理なんじゃないですか、そんなの。地球で核戦争が起こらない限りは。
これ一回火星なんかおるかもしれんから一回核と落としてみたらいいんじゃないの。
まあそれもありますよね。でも完全に汚染されますよね。
今あれですからね、北の人がねくすぶってるじゃないですか。もう打ちたくてしょうがなくなってるから。
そう、北の人がちょっとくすぶってますね。
うん、火星に打ったらって、お前らの威力見せてやれよって。
宇宙空間に向けて。で解き放つわけです、
ね。それまあ1ヶ月ぐらいしたらあれですよね。世界大戦が始まりますよね。
まあ世界大戦 が始まって今度こそ大陸間のようになりますね。
あのマーズアタックみたいに攻めてきますよ、火星人が。
あれどうなんですかね。小さい、まあそのコメディですけど、その2001年宇宙の旅みたいな感じになると思いますし、うん、その、うん、
そうです。
でも最近そのね、こういうスーパームーンとかはじめ。昨日も月が真っ赤だったりしますし、昨日つかちょっと前か。
あ、真っ赤だった？
28日、なんか結構真っ赤だったらしいですよ、結構。
俺見たけどね。
赤い月。あ、でも黄色でした。
いやいや、黄色ってか、まあ、明るいですよね。
明るいですよね。
夜なのにね、
うん、
雲がね、
確かに
月の光で照らされてるんですよ。
それすごいですね。
すごいなんか変な感じでしたよ。
うんうん、月が地球に最も近づいて、満月が普段より一回り大きく見えるのがスーパームーンでしたね。ちなみに。
もうそういうのを俺大事にしますから。
はい、
あの近所の子供たち集まってね。
ああいいですね、
団子食いながらね。
ああいいですね、
見てましたよ、
うん、ナンパはしてないですよね。ちなみに
ナンパはしてないです、ね、あれですかね、うん、セキュリティがおりますからね。
あ、セキュリティが、うん、あ、そうかそうか、あのセキュリティ、人的セキュリティがそばにというか、
そうそうそうそう、
ちょっときつい、
そう
だね、あのなんかデジャーなセキュリティっていうよりもきつい、人的セキュリティが、死亡認証よりもきつい、
ね、あの隣の奥さんぐらいですね、だからね。
そうですね、結構やられてる
んあの最近隣の奥さんめっちゃ可愛い子を引っ越してきたからね。
ああなるほどね、
うん、そうそうそう、
あのそれとちょっと、あのその人と奥さん、その人と一緒にあのほら火星に行くってことですかね。
あ、その話とか、あのね、はい、あの何回かバーベキューやってるんでね。
もうあ、バーベキューで やってるんですか。
そうそうそう、
火星に行くみたいな、そういう、
うん、2人で一緒に行こうかみたいなね。
はいはいはい、
話もね、
行ってきてください、はい、
行ってきてください。雑、
どういうことや。
はい、すいません、雑っていう、
今日ふわっとしてるね、なんかね。
そうですか。あれっすね、ちょっと最近、まあいいや、最近まあいいや。
何、あのサヒちゃんが何加わってから俺が煙たい感じになってるの、これ。まさか俺を追い出そうとしてるんじゃない
ですか。いやいや、そういうわけじゃないですよ。
これは火星移住計画と見立てて、ね、
火星小島さんの火星移住計画、
俺を追い出す計画なんですか、
ね、いや、すみません。なんか最近あの実はあの近々紹介するんですけど、あのサキちゃんがいると小島さんの課金があとはいまいちな気がするというメールが来ていまして。
あ、俺が、
うん、でもなんか課金がいまいちなのはあと僕の方かもしれませんね。
そう
です、なんつうかやり込められてる気がする。今日もなんかホモとかやられたし。僕はのんけです。
俺はあれですからね、うん、店長さえいなければもっと元気になりますから、
あ、そう言いますか。そう言いますか。
早く店長どっか行かねえかなってずっと思ってるんですよ。
たぶん、たぶんゴーゴーバーみたいな話をしたから、たぶんさくちゃんがどっと向きされてると思いますので、あざわすみたいな、そういう感じになってると思います。やっぱり地球一番ですよ。そう、地球が一番です。
地球が一番、
まあそういうことだよね。結局そういうことだよね。そうそうそう、
結局地球が一番です。地球ラブです。
そうだね。火星に女の子おるんかって話ですからね。
そうそう、あの、そうそう、クラゲみたいなしかいないです。
そこか。
クラゲじゃな、ちょっと来ないですね。
クラゲじゃねえ、楽しみじゃないっすよね。
さっちゃんも火星にイケメンがおるかどうかわからんからね。
いや、やだ。
いやでしょ、ほら
でしょ、
同じことですよ、ね、
名古屋とか東名古屋とか東京の方があったらいるで、大阪とか。
あー、そうか
でしょ、うん、タイムできるだって、はい、
クラゲは嫌やだ、
はい、でしょ、はい、じゃあ今日結論としては、まあ、塩水は発見されたけどやっぱクラゲは嫌だと、それからしましょう。まだまだ火星に住むには多分あと数百年ぐらいかかりそうな気がしますが、
うん、
まあ、ね、移住計画も進んでることだし、はい、今後に期待しましょう。
とりあえずあれですわ、地球にあのムーア大陸復活ですわ。
そうですね、あ、アトランティカ大陸。
そうそうそう、
そうそう、
あれ復活した方がいいですか、土地がなくなったらまずそこですわ。
そうそう、ムー大陸ね。あれなんか数百年前には、数千年前にはお腹実在したらしいじゃないですか。
おう、で体長3メーターか4メーターの人類がおったんでしょ。
うん、なんからしいですね。今のなんか海底遺跡があるんですけど、
そうい
うね、なんかネイチャーみたいな、そういうなんかする、ね、やつ、
いい。そうそう、世界中のゴミをここに集めて島作ってるんや。
はい。はい。それではそちらのお住みの火星どんぶりのお皿をお願いします。
はいはいはい。じゃあ今日はおいくらでしょうか。
はい。ですね、6000億と言いたいところなんですけれども、280円になります。
よしよしよし。
はい。
ごちそうさまです。
はい、ですね、ところで、あの、さきちゃんにお願いがあるんですけれども、
はい、
あの、ドン引きされたところで大変恐縮なんですけれども、あのです、ね、ラジアではあのバイトを実は募集してお
り
ます
よ
ね。今ちょっと一人バイトがいるん ですけれども、
はい、
あの、ちょっとバイトとしてちょっとぜひ採用させていただきたいですが、どうでしょうか。
また来週お聞きください、はい、ありがとうございました。
マジか、橋岡さん、なんだ、なんとかしてください。
あの、ちなみに俺誘われたことないんです
よ。ありがとうございました。この番組は鳥飯ファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。